こんにちは、マドリディスタの吉藤です。
八流アトレティックファンの開きです。
このポッドキャストはラリーガを愛する我々2人がスペインサッカーの試合やニュースについて語っていく音声サッカー番組です。ということで、開きさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、明けましておめでとうございます。
どうもおめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。まあ先週の回がね、新春の一発目だったんですけどね、
はいはい、
あの公開自体はちょっと収録は今年一発目で、
うん、
はい、
そうですね、
今年もねやっていきましょう、
はいはい、もうリーガも始まってますしね。
やってますんでね、
うん、
はい、
僕らも始めていかないとですね。
はい、ということで、今日はラカルタ・デ・ラ・リーガ第19節のラカルタ・デ・ラ・リーガですね。
はい、
はい、19節ってことでね、これで折り返しになるんでございますが、
うん、そうですね、
順位の変動ありました。
お、
ありましたよ。
おお、なんと、
うん、まあこれから話す試合がその鍵を握っているんで
まあそうですね、一番
ね、ちょっとその話をしていきましょう。
はい、お願いします。
今日はジローナ対アトレティコマドリーですね。
はい、もう注目してましたもんね、もう昨年から、ね、
そうですね、もうここだよと、
まあ、
ジローナここだよっていうね。
ジローナやっぱレアルマドリーには負けましたけど、バルサには勝ってみたいなところで、うん、なんか3強相手に 1勝1敗みたいなところだったんで、うん、なんかちょっとこのアトレティコ戦がどうなるかみたいなのはやっぱ注目しちゃいますよね、ここは。
そうですね、
うん、
で、まあ、結果を言ってしまうと、はい、4対3でジローナの勝利ということです。いやー、見事。
いや、お見事ですね、ここ。
見事ですね、
うん、本当見事です、
うん。ね、ちょっとね、まあ、この結果、
はい、
アトレティコは5位に転落して、
うんうん、
で、ジローナが2位キープ、まあ 勝ち点でいうとレアルマドリーと同じなんですけど、
はいはい、
得失点差で2位ということですね、うんうん。いやー、すごい。
いやー、そうですね、まあ、アトレティコこれでちょっと優勝が厳しくなったんじゃないですかね。
そうですね、ジローナとレアルマドリー首位の勝ち点と10ポイント差になっちゃったので、うん、かなり厳しいですよね。
そうっすよね。いや、ここまさかジローナがギリギリ勝つとは思いませんでした ここは
ね。え、しかも5位ですから、その CL 圏もちょっと危ういという
か。ああ、そっか、
ね、アトレティッククルブと同じ勝ち点なんですけど、
はいはいはい、
得失点差でちょっと5位にいる、
うん、アトレティックは勝ちましたもんね。
そうですね、
セビージャ相手か、
2対0で、
はい
はい、
盤石ですね、ここは。
はい、なんでね、まあ、ちょっと苦しい前半戦の終わり方をしてしまった。逆に言うとジローナとしてはもう最高の終わり方。
そうですよね、うん、まあ、もう本当後半戦に向けてみたいなところで言うと、うん、もう本当優勝も視野に入ってきたんじゃないですかね。もうなんか毎回言ってる気はしますけどジローナが勝つたびに
いや、なんかね、マルカの記事であったんですけど、
はい、
その前半戦を首位で終えたクラブは優勝確率まだ 55% らしいんですよ、今のところの統計ではね、
はいはい、
その過去の、
うんうんうん、
で、まあ首位で言うとレアルマドリーなんで、
はいはい、
今は、まあ、この試合前にそのじゃ18節終了時点でレアルマドリーとジローナにとってはこの 55% を勝ち取る意味で重要な一戦ですねみたいな記事だったんですけどね。
あ、なるほど、
うん、だから、まあ、まだ分からんとは言いつつも、ただ、例外的なシーズンなんで、まあ、そんなデータはね、
はい、
あんま役に立たない気はします
まあ確かにな、なんかマドリーが首位だったら、まあ 50% ぐらいかなって思っちゃいますけど、うん、なんかジローナこのままいきそうな気もしますしね、うん、
ね、その可能性ありますよね、うん。ただこの1月、そのね、やっぱその躍進するクラブは、
はい、
なんかね、前木村さんっていう、あの、
はいはいはい、
木村さんって分かります？
分かります。
あの、小沢さんの YouTube にたまに対談で出てるフットボリスタの元編集長の方かな。あの人がその躍進するクラブがその失速するのって例えば10月と12月とみたいなの言ってたんですよ。
おー、あ、そうなん
ですね。最後1月、
はい、
1月にそのコパデルレイが始まるんで、そうリーガの、20クラブは3回戦から1月から入る、
はい、
あ、1月っていうか、まあ、強いとこ以外は12月の末から入ってるのかな、もう。
ああ、そうなんすね、うん、
なんでね、コパデルレイが入ってきてちょっとリズム崩して失速しちゃうっていうパターンがあるらしいんです。
なるほど、
うん、 なんで今順調に多分ジローナ勝ち上がってると思うんですけど、はい、コパデルレイ32ね、うんうん、で多分年末12月に1試合して、あ、じゃあか1回戦からやってんのか、11月からはやってはいるけど、 1,2 回戦はまあ問題にならないとしても、ベスト32あたりからだんだんセグンダ、それからプリメーラのクラブとの対戦が増えてちょっと辛くなってくる、
うん、
で日程も詰まってくるっていうのがあるらしいんで、
はいはいはい、
まあ、この1月頑張って乗り越えたら本当に見えてくる優勝。
確かにな、1月から試合数伸びますね、すごい。やっぱコパデルデイあるの大きいっすね、うん、これは
大きいっすね、うん、はい、でなんでまあちょっとこの勢いでどこまでいけるか注目ですが
いやそうですね、まあでもアトレティコ戦ってやっぱ一つの山だったと思うので、ここ勝ちで終えれたのは大きいっすよね。
大きいですね、ね、これ勝つと思わなかったよと、まあでも勝つと思わなかったよって言うほど信じてなかったわけじゃないんだジローナ強いんで
そうっすよね、
ひょっとしたら行くぞと思ってましたが、うん、はい、まあ、ちょっとその試合の内容の話しますか。
そうですね、お願いします。
はい、じゃあまずは、あ、ちょっとね、あのスタメンもう省略というか、はい、今回は、まあいいかな
まあもう皆さんご存知っていう感じでしょ
うん、ね、あのなんか今後は必要に応じてちょっと言っていくかもしれません。
そうですね、はい、
はい、ちょっと変わったところだけ言いますか、なんか今日違うなっていうところ。
そうですね、ジローナからいきます、ホームの。
まずジローナ、ジローナ、そうだね、
僕はちょっとやっぱパブロトーレが、あの僕はあの第一節以来かな見たのがと思うんですよね。一節はあのラカルタレラリーガであのジローナソシエダをやったと思うんですけど、その時出て以来僕見たので、うん、やっぱ彼ちょっと気になったんで見ようかなって思いましたね。
なんか交代とかでは出てたけど、
そうなん
です
ね、
多分スタメンでがっつり、いやちょっと待ってよ、ヤンヘルエレーラが怪我してからは出てんじゃないですか。
あ、なるほど、
ちょっとしたら、うん、
確かにな、最近怪我して出てないですもんね、ヤンヘルエレーラが。
そうですね、多分その枠で出たりはしてるとは思うんですけど、はい、まあ、なんかちょっと明確にこの取り上げる試合でスタメンっていうのは初っすよね。
あ、まあそうですね、
うん、
まあ、
なんで、まあ、がっつり、はい、試合見れたのはちょっと嬉しいですね。
うん、そうですね、まあ、ちょっと気にして見てましたよっていうところですかね、うん、
であとはバレリーが初スタメンですかね。
あ、そっか、そうですよね、
うん、バレリー・フェルナンデスが左サイドで初スタメンで、サビーニョが今回は右に入ってました、うん、
ツガンコフが怪我みたいですね、やっぱ。
そうですね、だから怪我人は結構多いんですよね、ジローナ。ダビド・ロペスと、まあ、ヤンヘル・エレーラとツガンコフ、
うん、なるほど、
主力級はこの辺が怪我ですね。
確かに、
はい、まあ、一方アトレティコは、
アトレティコ、
アトレティコはそうですね、2試合連続でセンターバックが退場しているので、
ああそうだったんだ、はいはい、
この日は確か2試合前はサビッチが退場しているんですけど、まあ、この試合はベンチにいますね。この試合、1節前セビージャ戦かな、セビージャ戦はソユンジが退場しているんで、ソユンジがいませんと、
はいはい、
いうことでセンターバック並びどうなるかと思われたんですけど、ビツェル、ヒメネス、エルモーソで来ましたね、
うん、ビツェルが右でしたね。
そうですね、中央かと思いきや、うん、まあヒメネスなんだろうな、いたら、ヒメネスいたら中央ヒメネスしかないだろう。
ああ、なるほど、うん、そういうことか。
ディフェンスリー
ダー、はいはいはい、
うん、ということでした。あとまあ地味にヘイニウドっていう選手がね、アフリカネーションズカップで離脱している。
おお、そうだったんだ。うん、はいはい。
まあ、とあとは珍しいので言うとね、リケルメとサムリーノが併用してされているっていう。だからここちょっと並び全然分かんなかったんですよ。
確かにな、いつも左ですもんねこの2人は。
うん、どっちかが出て、左のウィングバックをやるということだったんで、まあ、結果的には左がサムリーノ でロドリゴ・リケルメ確かインテリオールでスタートしましたよね。
あ、そうですね、ちょっと中気味ではありましたよね、うん、なんか後半左に位置取ってたかなって思うんですけど、
あ、ちょっと待てよ、いっちゃん最初は確か右のウィングバックでスタートして、
でジョレンテと入れ替えみたいな感じでしたよね確か。
そうね、確か失点してすぐにもう開始5分ぐらいでインテリオールと入れ替えたんですよ、うん、ジョレンテと、ね、
そうでしたね。
で最終的には左のウィングバックに移動、うん、あ、後半からですね、
はい、
はい、まあ、そんな感じで、まあ、並びとしては 4-2-3-1 と 3-5-2 みたいな感じではあったんですが、うん、
まあやっぱアトレティコも怪我とか出場停止とかがあって なかなかちょっとフルメンバー揃ってないという感じだったんですかね、今のを聞くと。
まあどうなんですかね。まあ離脱している人はね、レマールとかバリオスとか多いのは多いと思うんですけど、
はいはい、
ただね、なんか戦えなくはないよなと思うんですよね。まあ
確かにな。
うん、
そうですね、まあ揃ってはいますもんね。うん、
うん、そうですね。前線が誰も欠けてないっていうのは非常に大きいので、
うん、確かに、
うん、まあなんか怪我が言い訳になってはいけないようなメンバーではあるかなという感じはしますね、はい、
なるほど、確かに、
はい。で、まあ、試合展開、開始2分にジローナ先制。
あ、そうか、まあ本当始まってすぐでしたよね。
そうですね、もう立て続けに決定機を2本作って、その2本目が決まったっていう感じですよね。
はい、そうでしたね。
うん、
やっぱ最初からやっぱもう前から行きましたね、ジローナは。
そうですね、いい守備が出てましたし、うん、確か2点目、あ、じゃあ1点目の先制点はその守備からの流れで、まあ、ほぼカウンターみたいな感じでしたかね。
なんか流れるように、ボールを逆サイドにやってみたいな感じでしたよね。でバラリー・フェルナンデスでしたかね。
バレリーのゴラッソ、
うん
うん、いや、まあ、これ、まあ、この試合ずっと、まあ、前半特に輝いてたのがパブロ・トーレ、
うん、
パブロ・トーレのラストパスでアシストついてるのかな、確か、
うん、そうでしたね、
うん、パブロ・トーレ良かったですね。
いや良かったっすね。
ね
ちょっとなんていうボールの受け方がめちゃくちゃうまいっすね。すごい、ディフェンスに疲れてても一旦ディフェンスの後ろに消えるんですよね。そこから視界が消えて、うんうん、入っていってもらうみたいな感じで、うん、結構フリーになる動きがめちゃくちゃうまかったっすね。
動きうまかったっすね、
うん、でそこから外に散らしてみたいなところは、うん、まあ、小沢さんもおっしゃってましたけど、やっぱ中厳しいけどこう入れれるのがやっぱ今のジローナ強いっていうのは大きいんですけど、やっぱパブロ・トーレのその努力もあるのかなっては見てて思いましたね。
うんうん、受けてのターンも上手いしね、技術もあるし、確か
にたまに前向きますもんね。そうね、無理やりでも、
でラストパスのスルーパス、うん、高精度、まあ、アトレティコ、はい、本当に中央硬くてどうにもなんねえよっていう時が多いんですけど、はいはい、相手からしたら、ね、
そうですよね、
なんですけど、あ、そう、ラリアルとかそういうので苦しんでたと思うんですけど、うんうん、ジローナはパブロ・トーレがそこを崩していったと、
うん、
いう感じですね。
そうですよね。
でまあ、この試合ちょっとドフビクがあんまり、触れなかったし、活躍めちゃくちゃしたわけじゃ、できたわけじゃないと思うんですけど、はい、ドフビクがヒメネスとかを、まあ、なんか背負って、受けるとか、まあ、競り合いするとか、そういう風にちょっとその深さを作ったおかげでパブロ・トーレのスペースがあったとも言えるので、
あ、まあ、なるほど、
その 5-3 ブロックの、まあ、5-3 っていうほど引いてはなかったけど、はい、3センターバックと3セントラルミッドフィルダーのブロックの中でパブロ・トーレが活躍できるスペースがあったのは一応ドフビクの貢献もあるなっていう感じはしました、ね、
あ、この2人、なるほど、
うん、確かにすごい良かったです。
もう結構そうですよね、ライン間にやっぱスペースがあったから、まあ、そういう、なんていうの、消える動きだったりだとか、まあ、フリーで受けれるっていうシーンがあったっていう見方もありますよね、うん、
そうですね、
はい、
なんで1回あそこのパブロ・トーレのところで加速できるんで、
うん、
まあ、この試合でいうと、ジローナ得点、前半の得点3点は、
はいはい、
セットプレーを除くと2点目は、
2点目もなんかディフェンスからでしたよね。
あ、そうか、コケのミスみたいな感じですかね。
イヴァン・マルティンがうまかったですね、うん、
そうですね。なんで、あ、そうだ、アトレティコに対してそのボールしっかり握って崩して点を取るみたいなのはやっぱりどうしてもジローナでも難しいっていう感じなんで、やっぱカウンターが1点目のようなカウンターがそのメインの攻撃になってくると思うんですけど、そういう時にスピードを落とさずに前線にパス供給できるパルプロトーレはやっぱアトレティコ相手にはちょっと天敵っぽい感じしましたね。
ああ、なるほど、うん、確かにな。なんかアトレティコ目線に、なるとやっぱ先制点奪われるのが今季辛いと思うんですよね、戦い方だと、うん、そこでやっぱあのクオリティでラストパスとか出せる、まあ、もうあのクオリティを持ったパブロ・トーレがいるっていうのは本当大きかったかもしれないですね。
大きいですね、うん、これでも本当バルセロナ 復帰あるよね
確かにな、ちょっとそれは考えちゃい、あでもなんか
ありそう、
高く売れるならあの売っちゃうかもよみたいなことをおっしゃってましたよね。ちょっとバルサもやっぱ
そうか
お金が、ね、そうですね、エリック・ガルシアもなんかそんな感じかもしれないっていうふうになんか、小沢さんが解説の時おっしゃってたような気がしますね、
うんうん、あとはポジションがちょっとないかもっすよね、あのトップ下が、
あ確かにな、ちょっとやっぱインテリオールとかになるんですかね。
ちょっとね、だって普段だったらジローナってアレイシ・ガルシア・ピボーテで、
はい、
インテリオール2枚じゃないですか、
うんうんうん、
でもあえてこの正三角形の形にしてるってことは、
はい、
インテリオールは厳しいっていうことだと思うんですよ。
ああ、なるほど。
で、多分バルセロナの前のどこやったかな、
あバル
ちょっと、はい、クラブ忘れましたけど、はいはい、パブロ・トーレがもともといたクラブ、
うん、
うん、でもトップ下だったと思うんで、
あそうなんすね、
うん、だからトップ下の方がいいんですよ。
なるほど。
でバルサ時代も確かねウイングだとちょっとなみたいな話をどっかで聞いたんで、
はいはい、
ポジションないんですよ ね、 きっとね。
なるほどな、まあじゃあジローナもこのまま入れるかどうかっていうところはありますよね、うん、
まあそうですね、
まあとはいえ、うん、この試合結構、活躍してただけにちょっと後半怪我で、離脱したのがちょっと残念でしたね。
あそうですね、怪我して早めに交代しましたよね、うん、70分ぐらいかな、試合の話続きをすると、
はい、
続いて14分、アトレティコのゴールで追いついたということなんですけど、これは確か、モラタ、
うん、
デポールの浮き球から、モラタ走り込んでフィニッシュ、
うん、
これはシンプルな攻撃ですね
そうですね、まあ、デポールがすごかったっていうのもありますし、やっぱも
いわゆるアトレティコの今季の攻撃、
うん、
シンプルに手数少なくっていう感じ。
そうっすよね、モラタも本当ラインギリギリでうまかったっすね。
ねえ、そうっすよね、あのモラタがやっぱね、オフサイドならなかったらやっぱ決めますよねそのやっぱモラタってオフサイドなるかならないかだけの人って感じじゃないですか、
あ
正直その、はいはいはい、ならなければ決めるみたいな、
うん、確かにな。
でこの日のモラタはめっちゃ、まあ、ハットトリックしてますんで、はい、あれですけど、もう全部決めるっていう勢いだったんでね、
うん、確かにチャンスもそんなになかった、まあ、あったのかな、なんかあんまなかったイメージはありますよね、
まあ、なんかすごいすごい固め打ちというか、なんかまとめてチャンス作ったところがあったんで、それでシュート数は増えてますけど、うん、
はいはい、
うん、なんかめちゃくちゃ機会が多かったっていう感じではないですよね、
うん、まあ確かにな、6本打って3本決めてるとか2分の1決めてるってことですよねすごいな、
いやストライカーすごいっすね。
いやそうっすよね、なんかデパウルがやっぱりこの試合2本ぐらいアシストしてるじゃないですか、ドリブルで持ち上がってみたいな、うん、同じような形何回か見たんですけど、あれもすごかったっすけど、やっぱモラタのこの職人芸っぽいなんかゴールもやっぱ見てて好きだなって思いましたね。
そうっすね、これだって1本オフサイド取り消しがありましたもんね。
ああでしたね、
ネット揺らしましたけど、
確かになんかすごいぬるっとゴールになりましたもんねあれ。
うん、モラタはこの日だけで12得点まで上って2位、
はいはい、
ピッチ1争い、
お
ベリンガム13得点、モラタ12得点
です、ね、マジョラルに並んだんすね。
そうっすね、この日だけでドフビクが抜かれたっていう、
お、
9から12になっちゃったからね。
なるほど、
ドフビクは11得点、
はいはい、
はい、まあ、典型的な取り方って感じですよね、シンプルな手数少ない攻撃っていうのもそうですが、
はいはい、
アトレティコはもうモラタがハットトリックするチームだし、
うん、
ジローナは4点とも違う人が取るチームっていう感じじゃないですか、
うん、まあ、そうっすよね、うん、もう本当、うん、このスコアも本当ジローナスコアみたいな感じで、ね、思いますもんね、4対何とかいうのは、
ね、よく見る、
うん、
はい、で、27分ジローナが2点目、これはサビーニョの、最終的にはサビーニョのゴール、
はいはい、
うん、イヴァン・マルティンがコケのミスを誘ってから、こぼれ球をサビーニョ、
うん、
これね確か、
はい、
直前にサビーニョがもうとんでもない突破したんですよ、僕覚えてるんですけど、
はいはいはい、そうでしたね、
ね、ぶち抜いて、
うん、
今日右で出たのは多分サムリーノをボコボコにするためなんですけどマッチアップで、
そうっすよね、うん、このマッチアップマジ楽しみにしてたんですよね。
ね、ここでサムリーノを刺すために多分右に置かれたんだと思うんですけど、はいはいはい、 見せてくれましたね。あれもタイミングがやっぱ素晴らしかったですね。スピードももちろんあるんですけど、うん、呼吸というか、はいはいはい、あのね25分かそこらのハイライトちょっと見てほしいですけど、あれ呼吸がすごいですよ。そこで加速できるのみたいな、おすごかったから。
いやまあ確かにな、ちょっとしなんて言うんだろう、なんかタイミングがやっぱ違いますよね、一人なんかこの試合で言うと、ね、
すごかった、うん、特に前半めっちゃすごかったね、うん、
なんか左だとやっぱりなんか仕留めに入ってくるとか、あのラストパスを出すみたいなロールが多かったですけど、なんか右だとこう突破みたいなところが見れて面白かったですよね。
あ、そうですね、イングランド的な
そうですね、なんかそあこんなこと、まあ、こなんか最近サビーニョなんか数字に残る結果があんまり出てなかったじゃないですか、うん、なんかあの右でこういうの見れて嬉しかったですね。ちょっとい
いっすね、やっぱそうね、左だと前ちょっと話したように強敵が対面に来ること多いんで、
はいはいはい、
一回右でずらすっていうのはありかもしれない、あその今日の試合みたいに、はい、で、続きを言うと、まあ、これ前半が忙しいんですよね、今2対1ですよね
あそうですね、
その次3対1になるんですが、これがセットプレーか、ブリント、はい、
はいはいはい、あのニアでそらしたやつですよね、誰だったっけ、
ニアでドフビックそらしてブリントかな、
ああでも
奥のブリント、
うん、ジホンの、あ違う、あれドフビクはアシストがここでついてんすね。
あそうなんすか、あれ
かな、わかんないですけど、
これ誰が蹴ったんだっけな、クロス忘れちゃった、でもドフビクが軌道を変えたのは間違いないんですよ。
あショートコーナーでしたよね、
うん、
そうでしたね。
いやこれね、ブリントのゴールっていうのがジローナにとって地味にでかいのがね、
はいはい、
10試合以上出てる、まあ、ちょっとこの何試合かは分かんないですけど、レギュラークラスの選手のうちブリントだけが点取ってなかったんですよ。
ああそうだったんですね。
そうなんですよ、でついに取ったなと、
うんうんうん、
逆に言うと他全員取ってんの面白くないですか、まあ、ガッサニーガーとかは別ですけど
これエリック・ガルシアとも取ってんですか。あでもセットプレーで取った記憶あるな
そうそう取ってんすよ、あそこれ面白いですよね、ブリントだけだったっていう、
いやすげえな、逆にすごすぎますねそれ
ね、まあでもあんだけ攻め上がってたらいつか取るなとは思いますけど、うんね、意味わかんないぐらい上がってたじゃないですか。
まあそうですね、
あれ今誰が守備してるんですかねという解説の、ね、人も言ってたし
確かにいやもうここは、うん、じゃあ最後の一人だったんですね、ブリントが。おめでたいっすね。
まあまあもちろん出てない人 で点取ってない人はもちろんいるんですけど、はい、まあ、レギュラークラスでってなるとブリントだけだった、
うん、まあ、今季欠かせない一人ですしね。
ですね、
いやすごいな、やっぱ得点した人の人数が多いって言ってましたけど、うん、本当すごいですね、
まさに、うん、で、前半終了間際にモラッターがもう1点決めて、前半終了と、
はい、
これはどんなんだったっけな、
これもなんかラインギリギリでみたいな感じでしたよね、
あそうかそうか、デポールのスルーパスで受けて、で、あ、うまいフェイクがあったやつだ、もらったの。
あーでしたっけ、ちょっと覚えてないな。
エリック・ガルシアをひょいっとかわした、はいはいはい、やっぱね、ああいう勝負になった時、そのエリック・ガルシアとブリントじゃモラタ止めらんないっすね
確かにな
余裕って感じっすね、
うん、やっぱそこの1対1の質は弱いっすもんね、そこの2人っていうの、うん、
そうそう、そこはね、うん、やっぱりどうしてもあの勝負になったら負けるな。でもさすがにあれ決めちゃうのはモラタのすごいとこっすけど、
まあそうですね、
ハーフタイムの交代が、確か、サムリーノと、あ、サムリーノを下げただけか。サムリーノだけですかね。アトレティコがサムリーノを下げて、モリーナを入れて、
はい、
で、ウィングバックを左リケルメ、右モリーナに変えたんですね、うんうん、本当にサビーニョにやられたっていうのもあるし、
そうですね。
うん、で、やったら、左からのクロスがめちゃくちゃ良くなったんですよね、リケルメの。
そうっすよね、うん、なんかリケルメが起点になるところが多かったかなって思えてますね、なんか内をエルモソが走るみたいな。
あそうですね、それもありましたね、
うん、あそうそうですね、うん、リケルメのクロスも、リケルメ自体のクロスもありましたよね、
うん、あとやっぱリケルメ内側でもプレーできるから、うん、そのリケルメ内側、エルモソ外っていうパターンもできるし、うん、まあ、結構バリエーションが増えましたね、左サイド。そうですね、
やっぱリケルメは左なんですかね、うん、こう考えると、
うん、やっぱその方がいいっすよね、うん、かまあ中央、どっちかというと中央寄りの人だと思うんで、もともと
ね、もともとそうっすよね、うん、
はい、でまあそんなこんなありながら、 後半始まって10分15分は本当にずっとアトレティコのペースで、うん、あーこれ時間の問題だってなってたところに、モラタのハットトリック、
うん、いやさすがですね、
さすがですね、これやっぱデポールのアシストですけど、また、
はい、
やっぱデポールすごいっすよねこれ。
うん、やっぱすごいっすね、やっぱこういう質の面ではやっぱりアトレティコ本当にさっきも言いましたけど、うん、やっぱ輝いてましたね、どの選手も。
最高峰からドリブルでスーッと上がってきた、いわゆるコンデクシオンパラディビディールっていうプレーだと思うんですけど、はいはい、割って入るドリブルっていうね、うんうん、スペインのそのドリブルの分類がめちゃくちゃ細かいんですけど、
フレンキーとかが得意なやつってことですよね、
そうそうそう、
レガテではないってことですよね、
レガテではなくてコンデクシオンってね、はい、のやつで、まあもう本当に一番後ろから最前線までドリブルで割って入って最後スルーパスということで、うんうんうん、やっぱね中盤のアトレティコの中盤の選手であえてドリブルで剥がしていけるのって今んとこデポールぐらいかなって思うんで、
うん、
まあ、この試合3点ともデポール発進ですけど、
はいはいはい、
うん、デポールが帰ってきたのは非常に大きいですね。
いやそうですね、これは、うん、もう本当2人で取ったっていう、本当もう最なんだ、省エネですよね本当にアトレティコは、
うん、でまあちょっと後半やっぱりアトレティコが前から来るようになってすっごい面白かったんですけど、
うん、なかなかやっぱジローナもビルドアップに苦戦はしてましたよね。
うん、そうっすね、もうだんだんつなげなくなって、で疲れが溜まってくるとやっぱりもうね、うん、大味になってきて距離も開いてくるから、はい、そうなるとアトレティコのペースにどんどんなってくるんですけど、うん、最終的にこれなんだっけな、なんかやっぱ選手交代でポルトゥとか入れて、活性化したのが効いたんですかね。
そうですよね、 あの中盤の子でしたっけ、ポルトゥ、
ソリスはトップ下の人で、あそうか、ソリスを先に入れたんだ。
そうですね、これで、パブロトーレの位置についたのかな、確かソリスが、
確かそうですね、ソリスは誰と変わって入ったんだ、
バレリー・フェルナンデスですかね。
あそうか、バレリーと変わって入って、確かソリスが中盤に入って、守備をちょっと手こ入れしたっていう感じなんですかね、うん、
やっぱあれで強度がちょっと上がりましたよね、ジローナとしては、
うん、そうですね、と同時にやっぱりパブロトーレ左とかだとちょっと、
うん、そうですね、
まあまあちょっと展開的にもボール握る時間なかったからあれですけど、うん、はい、まあ、やっぱ中央なのかなっていう感じはしましたし、
はい、
でまあちょっとソリス投入で、やや持ち直したジローナが、
うん、
今度はヤンコート前に上げてアルナウ入れたのか、
あはいはいはい、そこすごいっすよね、大きいな、ね、
でサビーニョ左、
はい、
うん、もうこの辺はね交代のもう紙芝居みたいなもんですわ、
うん、
アトレティコもコレアとか入れて、うん、でメンフィス入れてみたいな、なんかもうどんどんカード切っていく、
はいはい、
ベンチの戦いじゃないですか。
そうです ね、
ねこの辺はなんかもうピッチはみんな疲れてるから、はい、どっちかというとなんかその紙芝居を楽しんでる感じでしたけど僕は
まあでもやっぱジローナの方はやっぱアルナを入れてヤンコート1個上げるっていうのはやっぱもう1点取り行くぞみたいなメッセージ性にもなってて、すごい熱いっすよねこの交代は。ちょっと今改めて聞いて思いましたね。
で上げてからのヤンコートもすごかったでしょ。
いやこの試合ヤンコートマジ頑張ってましたね。
うん、
いや
いいでしょ、
とにかくもう走り負けない本当に、うん、どこにでもいたしなやっぱミゲルよりかはこの試合はヤンコート本当素晴らしかったですね。
いいっすよね、うん、偽サイドバックもできるしドリブル突破もできる高い位置で、うん、ねえ、いや奪われないしね。
そうですね、いや確かにキープ力ありますね本当に。
ねえ、そうっすよね、
うん、いやびっくりしました、なんかそんな、なんかイメージなかったんですよねなんか
まあね、こういうオプション繰り出せるのはいいっすよね、
はいはい、
ジローなんかは。
そうですね、確かに、
ね、サイドバックがウィング化できるっていう、
うん、確かにな、うん、
なんか微妙にどっちか分かんないですよね。でもこのカードだけ見ると攻撃的な一手なのか、
はい、
守備の一手なのか判断つかないっていうところもなんか面白いっす
ね。あ、まあ確かにな、アルナウはなんかそういうなんかバランサーみたいなイメージなんですよね、
うん、どっちかというとね、うん、
守備の一手にもちょっと見えてはきますよね。
うん、
まあ、なんかどっちとも取れるのがやっぱ面白いですね。
ねえ、だからバリエーション本当あって面白いっすわ、ジローナの布陣。で最終的には、91分かなこれ、
はいはい、
90分プラス1ということですけど、 イヴァン・マルティンのゴラストで4点目が入って終わり。
まあ、若干なんかラッキーさもあったのかなっていうのありますけど、なんか
当たってたの、あれ
当たってたのかな、なんかわかんないです。でもなんか結構あれじゃないですか、 XG とか計算するとそんなに高くなさそうなゴールじゃなかったですか。
ああ、なんかあれですよね、すごい隅っこに狙って蹴ったみたいな感じですよね。
そうですね、
あれはでもね本当にゴラッソなんじゃない。
ああまあ確かにな、ゴラッソにって言えるかもしれないですね、
うん、4人に囲まれてましたから。
うん、確かに。
あれも、あれ多分ね4点目が今までのジローナのゴールって感じですね。あの最終ライン多分ブリントからポルト、大外のポルトへのロングボール、
はいはい、
まあ多分この試合あんまなかったんですけど、うん、ああいう体格のボール来て、体格じゃなかったけど大外へのロングボールを収めて、で中を取るイヴァン・マルティン、ポケットを取る選手に対するボール、
あー、はい、
でもあのまま決めちゃうっていうのはすごいんですけど、
なるほど、確かに、
うん、いわゆるジローナの攻め方だなという感じではありましたね。
ちょっともう最後びっくりしすぎてそこまで見れてなかったですね
いや、イヴァン・マルティンもね代表ぜひ入ってほしい。
そうですね、やっぱり、あとやっぱジローナちょっとあれですね、やっぱイヴァン・マルティンここまで詰めてたの偉いなと思ったのは、思ったのもあるんですけど、やっぱちょっと 若さがあるのかなって思いましたね。最後まで走り切れるっていうのは、最後までやっぱ、
はいはいはい、
最後までこう襟なんか、配置で押し込むみたいなところができてるのは強いっすよね。
強いっすね。あとなんか4点目取った後4分しかなかったっすけど、
はいはい、
なんか攻めてなかったジローナ、なんで攻めんのってことなのお、攻めんだみたいな
確かにな、大事な1点を守らないっていうやっぱり、うん、そういうとこやっぱ出てますよね、
ジローナらしさ、
らしさが。
なんかヤンコートかな、ゴリゴリ言ってたんだよ確か。
ああ、だったな、そうですね、う
ん、え、行くんだよ、すごいねって思ったもん。
なんかやっぱバルセロナ戦でもそういう節ありましたけど、
うん、
やっぱこういうところにやっぱ惹かれますよね、ファンとしては。
いいね、
はい、
アトレティコ相手にこれやってくれるってのがやっぱ、
うん、
いいですよね。
やっぱちょっと変わんないですね、
キャラ立ってますはい、そんな感じですかね。
そうですね、いやジローナお見事でした本当に。
いやお見事、しかもいい試合でしたね、新年一発目から。
あ、そうですね、まず本当そうですね、一発目にこれ見れ、まあ、一発目これではなかったんですけど、まあ、やっぱいい試合見れたなっていうのは思いましたね。
はい、まあ、最初ちょっと順位表の話しましたが、はい、これで第19節まで終わって、ラリーが折り返しです、
はい、
1位レアルマドリード、2位ジローナ、3位バルセロナ、4位アトレティック、うん、で5位がアトレティコでマドリー、
はい、
6位にラレアルですね、
うん、
はい、退場者が多いですね今節は
そうですね、僕が見てた試合だとソシエダ・アラベスでレミーロが出てましたね。
これすごい早い時間なんですね。
そうですね、20分ぐらいじゃなかったかな、うん、
これでさ、ま、なんか引き分けなのはちょっと割に合わないですねアラベスとしては。
確かにな、やっぱ
90分プラス6で追いついてるってことか。
はいはい、そうでしたね。まあ、なんとかって感じではありますね、ソシエダ的には。まあ、ちょっと次節以降キーパーどうするのかなっていう感じではありますけど。
そうか、レミーロいないの厳しいですね。
厳しいですね本当。
で僕ねこれひどいなと思うのがヘタフェなんですけど、
ほうほう、
まずこれ3人退場してます、なんか知らんけど。
あ、そうだったんだ3人、なかなかないですね。
40分にラタサ、はい、50分にグリーンウッド、70分にダミアン・スアレスというね、この10のくらい、10のくらいじゃねえわ、これ1のくらい0の時に退場してます3人ともね、
なんか何分経ったら退場していくみたいなシステムだったんですか、ね、
ルール前半でまず退場者出たらもう興味そがれるんで、そもそも見ないっていう時が多いんですけど、
はいはい、
これはちょっとあれですね、あまりにもですね。
いやしかも一発なんすね2人は、グリーンウッドと、
あ、本当だ、
ダミアン・スワレスは、
グリーンウッドとダミアン・スワレス一発、
何や
ラタサ40分なのに2枚目なんだ
どういう時間配分なんか抗議とかしたのかな、なんかそうちょっとハイライトみたいな、これ
ちょっと見てみたいですね、はい、これは。それからラスパルマスも 退場を出してますが、まあこれは終了間際か。
そうですね。
あ、どうやらこの退場で PK 献上してギュンドアンが決めて勝ち越してるから、うん、この退場のせいで負けたんだろうな、きっと。かわい
そう
に。
いやそうですね、これ
ハイライトかなんかで見ますかね。
はい、
はい、という前半戦の、まあ折り返しなわけですが、
はい、
ラリーがこの後ですね、第20節は延期試合が多くて、
おお、あ、そうなんですね、
そう、7試合しかありません、
で
延期試合なんでかっていうと、あのスーペルコッパサウジアラビア開催の試合がありますんで、はい、まあそこで、そこに出場する4クラブは、まあ、試合ができませんということですね、
はい、ちなみにどこが出場するんですか。
まずレアルマドリー、
はい、
それからバルセロナと、
はい、
アトレティコデマドリーとオサスナ、
ね、はい、あ、オサスナか、はいはいはい、
うん、一応昨シーズンのラリーガの1位2位と、コパデルレイのファイナルに出場した1、クラブ、うん、両クラブですね。
なるほど。
で多分ラリーガは、繰り上げでコパデルレイと被ってたら3位が出るみたいな感じですね。
あ、
まあ、ちょっと細かい順位覚えてないんであれですけど、
はい、
はい、ということです。
確かマドリードダービーでしたよね。
そう、一発目マドリードダービーで、バルセロナ対オサスナが裏である感じですね。
そんな感じ。
あ、それってでも10日とか11日とかもうすぐですよね、これ公開して。
うん、そうですね、うん、確か。
だからまあ2試合ポモンとやるんですけど、
はい、
なんか早速タイトルが決まります。勝ったクラブにとっては非常に重要なタイトルで、
はい、
負けたクラブにとっては全然重要じゃないタイトルっていう風に扱われます。
いや難しいな戦い方が。
うん、まあ、クラシコ去年ありましたけど負けましたけどね、
はい、
はい、まあ、こういうことがあるから1月は調子が悪いんですよ。
うん、どこもやっぱ試合数増えますしね、うん、
はい、ということで、まあ来週はだからせっかくなんでちょっと渋いカード行きたいなと思ってたんですけど、
まあでも
リーガーないから。
そうか、でもまあ逆にダービー見るのもありかもしれないですね。どうやって見るのか分かんないですけど。見れるのかな、
多分ね、
はい、
見れます、ユーネクストとかで。
あ、そうなんですね。
うん、
まあ、
あと、あと関係ないけどコパデルレイも3回戦から、はい、全部見れるらしいんで。
そうですね。ああ、うん、そうですね、まあ、
そっち見てもいいかも。
はいはい、
あの多分いいクラブ、ビッグクラブ同士の対戦とか1月に確か去年はマドリーダービーコパテルレイでやってたし、
お、はいはい、
うん、見れるんでね。
なるほど。
来週はでもねバスクダービーがあるんですよ。
まあ、そうですね、これ、うん、やっぱ今やっぱ両チームともいい順位につけてるからこれ見たいっすね。
これですよ、
うん、これだな。
1月14日日本時間、
うん、
これ
ちょっと今どうなんですかね。アトレティックがなんか優勢な気もしますけど、あ、でもイニャキが抜けるんですかね、あのアフリカネーションズとかで。
あ、そうか、いないかもしんないですね。
ちょうどコパデルレイの試合見てたんですけど、あのその予行練習みたいなあれでしたね、スタメンでしたね、
うん、あ、そうなんや。
そうですね、まあでも面白くなりそうですね、順位的には。
確かに、いや、あの前半戦のバスクダービーでね、あのこのポッドキャストでもやりましたけど、
はいはい、
レアレアレーナで、
うん、
もうラレアルが完勝しましたけど、
はいはい、
やっぱホームで強いですから両方。
そうですね、今回はサンマメスですかね。
ね、バスクダービーのやっぱホームクラブっていうのは強いよ。
なるほど、ちょっと今回はじゃあアトレティックの強さを見ると言いますか。
うん、まあ、アトレティック勝つんじゃないかな。
そうですね、
調子いいしね、
うん、
でなんかマッチプレビュー、 Google が用意してるマッチプレビューの動画98分あるんだけど。
そういうこと。確かにもう終わったのみたいな感じで。あ、
1617シーズンの、
あ、そういうことか、
フルマッチを載せてくれてる。
ああ、まあこれ見て楽しんどけみたいなところですかね。
すごいな、ラリーが公式で。
おお、はい、すごい。
いや、盛り上がっていきましょう。
まあじゃあそこら辺見つつですかね。
そうですね、
はい、
せっかくなんでじゃあアンケート取りますか。
そうですね、一発目
バスクダービーどっちが勝つでしょう。
はい、
はい、ぜひ投票してください。
はい、
はい、じゃあそんな感じですかね。
そうですね、あとあれか、あの前々回ぐらいかなのエピソードにあの感想をいただいてたので、
お、本当に、
本当なんか1年間お世話に、あ、お疲れ様でしたみたいないただいてたので、いや、ありがたいなと思いますね。
え、これは嬉しいですね。
いや、そうですね、すごい、やっぱ、
いや、ありがたい、
僕らの声も褒めていただいて。
いや、そうなの、すごい、 いやー、聞いていただいてるんですね。いやー嬉しいですね。
いや
この声をね、なかなか我々のところに届くってことがないですから。
そうですね、もうまさにですね、ベリンガムの理不尽とか、この回確かあれでしたもんね、リーガを振り返るみたいな回でしたし。
そうですね、
いやまさにって感じですね。ベリンガムの理不尽さとか、竹の覚醒とか、ジローナの大大躍進みたいなところは、うん、まさに
そうですね、
集約されてるかなと思うので、
いやトピックにこと書かない2324シーズンですけど、
そうですね。なんで今年も、後半戦もちょっとこう、まあ、楽しんでいきたいですね、見ながら。
そうですね、楽しんでいきましょう、はい、一発目いい試合見れました。
そうですね、
はい。じゃあ CL もありますし、この先。
そうですね、確かに CL もありますね。
ダリーガ勢の CL、うん、やりましょうよ。
いやー4チームも出てますからね、
はい、出てますんで、うん、はい、盛り上がっていきましょう、
はい、
それでは、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。